インターネットラジオ風の響きへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペルをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティはピーターと
シオンです。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、夫婦でドタバタラジオは前回に続きましてですね、出張ゴスペル、ねまあ、特別バージョンということでお願いいたします。はい、今日もですねゲストをお二人、お迎えしております。それではちょっと自己紹介。はい、
野輪てるみです。
あ、坂井美希子です。
はい、この今日はお二人をですねお迎えして、ラジオですね進めていきたいと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、早速、一曲入っていきたいと思います。天の窓を開いてお聴きください。天の窓開いてを聞いていただいてますけれども、今日はですね先ほどもご紹介しました、野輪てるみさんと酒井美希子さん、美希ちゃんですね、
はい、
をお迎えしてお話を聞いていきますけれどもですね、まあ、簡単にちょっとお二人のですねプロフィールというか、ご紹介したいと思いますが、野輪てるみさんはですね東京アンティオケ協会の、賛美部のスタッフをしておられます。それで、聖女から流れてる水ミッションアジア部門のですね、はい、スタッフでもあります。それとですね、GLTV ですねのスタッフということと、 社会人会ですかね、はい、スタッフ、はい、もういくつもされていて、はい、非常にご多忙な日々を過ごされている、スタッフでありますがね、
はい、
てるみさんと、
はい、
それからですね、坂井美希子さん、みきちゃんですね、
はい、
アレチニカワミュージックのスタッフされておられます。それとともに東京安定協会の設営部ですね、
はい、
いろいろ設営を設置したりするはい、ね、
いい効果音が
入ってますけれども、スタッフ、設営部のスタッフもされておられてですね、
はいはい、
非常にご多忙な中をですね、今日はですね、お時間割いていただいて本当にありがたいわけなんですがね、はい、今日はですね、このお二人からですね、いろいろ聞いてですね、ゴスペルの素晴らしさに皆さんも触れていただこうというふうに思っておりますけれども、今日はですね、お二人ね、聞きたいという皆さん聞いておられる方々で、教会の人どういうふうないろいろ活動しているのかななんてですね、思われる方もいらっしゃると思いますがね、この出張ゴスペルでそういったことを紐解いていろいろ聞けてです、聞いてですね、ご紹介できたらいいなというふうに思っておりますがですね、今日は早速お二人聞きますけれども、坂井さん、美希ちゃんですね、
はい、
一つのテーマはですね、今日はですね、そこから土台として、それを土台としてちょっと聞いていきたいんですが、はい、一つはゴスペルとの出会いということで、
はい、
それではですね、簡単にミキちゃんから聞いていきたいと思います。ゴスペルの出会いというのはミキちゃんにおいてはどういう感じだったんでしょうかね。
そうですね、ちっちゃい頃から教会には行ってたので、もう気づいたら、賛美は聞いてましたし歌ってたんですけど、はい、まあ、教会に行かなくなった時もあったので、まあ、大人になって久しぶりに聞いて、やっぱりゴスペルはいいなって思いました、
うん、はい、大人はどのぐらい、何歳ぐらいなんですか。
20歳ぐらいですかね。20歳とか22歳ぐらいだったと思います
あ、そうですか。なんか歌ってたりはしてたんですか。
あ、そうですね、子供の時も今とかも結構
はい、
なんか帰り道とかでも口ずさんだりとか、うん、家とかでも歌ったりしますけど、
うん、
そうですね。
グループとかは特に組んでたりは。
グループは組んでないですね。でも時々社会人会で、うん、一緒に歌わせてもらったりしてます、
はい、歌ってますあ、そうなんですね。そういう、じゃあゴスペルはもう昔から。
そうですね、割と昔からですかね、うん、気づいたらっていうのはありますけど。
ああ、そうなんですね。非常にもうちっちゃい頃から染みついてるというような。
そうですね、なんかやっぱりちっちゃい頃に聴いてた、うん、歌ってたりした曲って今思い出すと、なんかその時のなんかね、はい、いろいろ思い出したりで、
情景とかね、
そうですね、
へ
え、いいなと思います。
そういうような、なんかこう断片的っていうよりも、いろんな風景が思い浮かぶ。
どちら、なんかなんて言うんですかね、どちらかというとその時の感情とか、
うん、
なんかいい意味で。
あ、うん、そうなんですね。それではですね、そんな美希ちゃんの、まあ、思い出というか、今日はですね、リクエストしていただきますけれどもまあ一曲ちょっと聞いていきたいと思います。それでは美希ちゃんのリクエストは、
はい、風の響きですけど、うん、ガトゥーズ王さんです。
はい、じゃあそれではガトゥーズ王さん聞いていただきます。
Thank you.
きちゃんの、リクエスト曲ですけども、非常にいい曲ですよね、はい、このね、みきちゃんのなんか曲、ゴスペルの思いっていうのがいろいろ伝わっていいかなというふうに思います。それでですね、それではてるみちゃんの、
はい、
方で伺っていきたいというふうに、はい、思いますけれども、それでは簡単にゴスペルとの出会いというか、
はい、そうですね、はい、ゴスペルとの出会いは、
はい、
私は小学校2年生ぐらいの時に教会に来始めたんで、はい、その頃に初めて多分ゴスペルと認識して、
はい、
曲を聴いたんですけど、うん、まあ小学校2年生なんで子供向けの曲をたくさん聴いていて、うん、はい、私の多分ゴスペルのルーツは本当に子供向けの賛美にあるなっていうのはすごく思います。で、覚えてる曲とか結構子供の時の歌詞とか忘れないなとか思います。え、どんな曲？
小学校2年生ぐらいの時に、
私たちはロバの子ですとか知ってます？
なんか聞いたことあるような、
なんかすごい良い曲なんです。
そう、
教会学校の中で、
ほうほうほう、
ちゃんと子供向けの、
私もちょっと言ってたんですけど、
うん、そう、
なんかどうですか？
あのね、いや、子供向けってよりもそのなんですか、賛美歌っていうか昔からながらの、うん、なんか歌い継がれてるっていうか、
うん、
もう非常に有名なところでは言い尽くし
のでかく、そういうのは大人の、
うん、
礼拝っていうか、その教会で歌うんですけど、うん、子供の、うん、なんか CS っていう、
もっと CS の
キッズプレーズみたいな、
そうキッズプレーズっていうのがあって、そう、
うんうん、
そういう曲がすごい心に残ってるなと思
って、うん、もう今でもやっぱり鮮明に、
そう、意外と歌詞とかも覚えてたりとかして、うんうん、
へ、
なんか時々今でも口ずさんで
も、その時にこうだったなとか、なんかさっきみきちゃんも言ってたんですけど、
う
ん、
そうですね、その時どうだったかっていうのと、なんか大人になってその歌詞の意味がわかるっていうか、うんうん、
ああなるほどね、
すごい意外に深い、
でもそれは確かに意味わからずに歌ってたんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
あります。
大人になって、あ、こういうことか、
そう、めっちゃいいやんみたいな
あんま考えてなかったんだけど、うん、こう大人になってこうフィードバックするみたいな。
だから子供の時にやっぱ、うん、ゴスペル歌うって素晴らしいことだなって今になって思います。
へ、ね、そうなんですね、
はい、
まあ、そういうなんか様々な出会いというか、うん、ゴスペルのに対しての何かこう思いっていうのはすごいなんか新鮮だなって、そういう話とかあんましないからね普段ね、うん、すごくそういうの聞けていいなっていうふうに思いますね、
うんうん、
はい、それではですね、ノアテルミさんのですね、
はい、
まあ、思い出の一曲というか、
そうですね、まあ、
リクエストですね、はい、
そうですね、この曲は、
はい、
私が長崎に4年間住んでいて、そこを離れるっていう時に、はい、なんか気持ち的には離れたくなくて、長崎が大好きで、その教会が大好きで、だけど出ていくって決めた時にずっと歌っていた曲で、ヨシアのようにカレブのように、 お願いします。
はい、
はい、
それでは、ヨシアのようにカレブでぜひお聴きください。ヨシュアのようにカレブのように、はい、この曲は私にとっても非常に思い出深い、
ね、名曲です。
私がギフツにですね、はい、在籍していた頃に歌っていてですね、もうもう記憶としてはほぼ毎日のように歌ってたような感じでありますけどね、もういろんなところで 立ってましたし、当時あの、教会でですね、あのイスラエルにあのなんかグループで行った時に、ちょうどですね、それをね、まあ、作った人はそれ意識してなかったんですけど、ね、イスラエルに行って、イスラエルから、ね、ヨルダンってところに行ったんですね。でヨルダンから、まあ、聖書に書いてある、レボサ、なんて言うんだっけ、他の読み方分かんない、忘れちゃったな、うん、お山があって、そこからヨシアとカレブがですね、これからイスラエルの地に入るぞっていうふうに、そのイスラエル地を見渡したっていう山があるんですね。そこにあのちょうど行ったんですよね。でそれを意識しないであの作った方がですね、ちょうどタイミングよくその歌を作っていまして、ちょうどそのチームでここに行ったんだよみたいなっていう、なんかあのすごいタイミングというかね、摂理的な思いをしたのすごくあの覚えていますけどね、すごくいい曲ですよね。
はい、
はい、今日はですね、このお二人にいろいろお話を伺ってましてですね、まあ、今後ですね、いろいろお二人活動ご多忙でされてますんで、今後いろいろそういうなんかいろいろしてみたいなとか、こういうこともまた頑張ってみたいなとか、ちょっとあの聞きたいというふうに思いますけど、それではみきちゃんなんかありますか？なんかこういうことやってみたいなとかですね。
やってみたいなというよりは、うん、なんか、うん、
もっと続けていきたいなとか。
あ、もうちょっと身近なこと、あ、身近なことじゃないって言ったらあれですけど、なんか心ゴスペル、うんうん、でなんかプロジェクションマッピングとか使われたりするの見たいなって思います。
本当に、本当そうですね。プロジェクションマッピング。楽しみですね、
うん、楽しみです、
はい、はい、
できる日が、
そうですね、絶対来ますからね、絶対来ますからね、うん、はい、それではてみちゃん、
そうですね、私は、うん、トリオブライフっていうゴスペルグループで活動してるんですけど、はい、そのなんかミュージックビデオとか、はい、なんかちょっとした CM とか、はい、作ったり、あと CD 作りたいなとか、はい、いろんなそういうことを今考えて動き始めています、
はい、
はい、
ということで、
はい、
すごくね楽しみですよね、
はい、
もうどんどんどんどん広がっていく感じで、
う
ん、
そうです、
素晴らしいですね、はい、ですね、先ほどちらっとお話をされてましたですけども、うん、4月30日に、うん、心ゴスペルコンサートがですね、ザ・高円寺でですね、開演7時から行われますけれども、まああと1ヶ月と迫っておりますけどですね、みきちゃんは設営とか、まあ、されますし、はい、まあ、いろいろ携わっていくと思いますんでね、ぜひ頑張っていただきたいと思いますし、はい、てるみちゃんの方もお二人関わってるのかな、クワイアとか、
うん、クワイア社会人、
どうすかもう練習、
そうですね、この間初めて集まって練習して、
はい、
はいはい、いい感じで、はい、なんか結構参加率も高くて、
本当ですか、
はい、
あ、
参加率あります、
はい、クワイアもですね、出演していきますんで、ね、
はい、
楽しみであります、はい、まあ、このラジオでもですね、徐々にいろいろそのコンサートの模様とか、そういうどういうふうにしていくかっていうことを紹介をどんどんしていきたいと思ってますんでね、ぜひ楽しみに聞いていただきたいというふうに思います、はい、今日はですね、坂井美希子さん、それからノアテルミさんに来ていただいてお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
またよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。皆様いかがだったでしょうか。インターネットラジオ風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティはノアテルミさん、鈴谷さん、今井さんです。それでは、
さようなら。